イザヤ書の35章の後半5節から10節までです。この35章は、イザヤ書の中でもですね、最も美しい表現でですね、我々の人間の救われた状況っていうものを映し出しておるということが言えると思います。この前言った前半の方はですね、と今日の後半の方とが違っているところ、これは前半の方を見たら分かりますが、命令形になっているんですね。荒れの世、荒れ地よ、喜び踊れ、花を咲かしよ、花を咲かしよ、繰り返し命令形になってますよね。喜んで声を上げよと、3節4節もそうです。弱った手に力を込めて膝を強くしようと、心をおののく恐れている人々に言えと、大叱り恐れるな、こういうふうに前半の方はその基調は命令形になっているんです。で、五節からはこの命令形が一つもなくなっているんですね。こういうふうに前半と後半でこうした形においてもはっきり区別されているというのがわかるわけです。で、何で分かれてるか、この区切りのところにですね、神は来てあなたたちを救われると、神様は来られるんだと、あらゆる良きものを妨げていた、あるいは攻撃してくる悪がここで打たれるんだとですね。だからこの前半と後半の真ん中に置かれているところが、ここが大きな分かれ目になってるんですね。だからこそ喜べと、花を咲かしなさい、咲かせることができるから言ってるわけですね。恐れるな、もう神様が来て救われるんだから恐れるなと、神様が来たら悪が滅ぼされる、だからこそどんな荒れ地でも花が咲かれることができる、どんなに今まで荒れてですね、喜びがないところでも喜べるんだと、そういうふうにこの前のところであった1節から2節っていうのは、喜びっていうのがここです。何度も3度も繰り返されているわけですね。喜びを取れ、2行目も裁きを喜べ、2節の花を咲かし大いに喜んで声を上げようと、こういう延長上にパウロが言った常に喜べ、常に感謝する、常に祈り、常に喜べと言ったそのことがですね、ここの延長上にあるというのが分かるわけです。そしてそのことがですね、旧約聖書でも他の箇所にはこの表現はそんなにないんですね。前言ってこの花を咲かせることができると、これも3回も繰り返されています。荒れの荒れ地砂漠、本来決して花も咲かないところに花を咲かせられると。これはイスラエル民族がもともとはですね、捕囚から解放されて、そして祖国に帰ってくると、そういうことがバックにあるわけです。だけど帰ってきてですね、帰る途中でも砂漠、花を咲かせる。花を咲かしつつ帰ってくるんだと。途中はでも荒の荒れ地なんですね。でそういうことからこのイザヤ書の言葉は歴史的な状況の中で作られたんだけども、どの時代にもどのような人にも当てはまる内容を持って言われていると、そこが聖書の人に不思議な点ですね。昔のこれはもう2500年ほども前だと、2500年も前、39章までもう少し前ですね、そういう遥かな昔なんですね。遥かな昔なんだけれども、こういうふうに現代の私たちにもそのまま当てはまるという不思議な側面があります。で今日のところからはですね、これが具体的にこの救われた状況を書いてあるんですね。それは前半のことを対応しているわけです。 乾ききったところ、一切花が咲かないようなところに花が咲く。花ってのは本当の不思議なもんですね。土から出てきてですね、もう土、全然そういうものがないのに緑やら黄、緑の葉っぱが出てですね、さまざまな色合いのものが大きく開いていくわけですね。香りができたり、蜜ができたり、形もいろんなものができる。花って本当不思議ですね、土からって。それに次々といろんなものが生み出されるという良きものがですね、これはまあ花を咲かせるということで、まあ人間の一人一人の心もですね、本来荒れ地なんだけど、そこに花が咲くんだと、良きものがついつい出てくるんだということです。でそれをさらにですね、この五六節で言ってるわけですね。この花が咲くとはどういうことなのかと、救われたら時の状況、救われるからこそ喜べと、あれどんなにあれとってもいいか喜べと言ったんだけど、この救われた時の状況がですね、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開き、歩けなかった人が踊り上がれるようになる、口の聞けなかった人のようこと歌うと、このことは実際にキリストの時代になって文字通り現実に見えない人をイエス様は目に見えしたり、聞こえない人の耳を開いたり、歩けない人は立ち上がってですね、したと。実際にイエス様はここのことを実現されたから、そういう意味の予言にもなっているんですね、このところ。そうして、現実に見えない人が見えたっていうことだけだった、ほんのわずかです。だけど、その後の今日に至るまで、2000年というものは、これは霊的な意味であらゆる人に実現していくようになったということですね。神が来て救われたら、本来神様のこと、良きこと、神の国のこと、それが全くわからなかった見えない人が目が霊的に開いて、神様が本当におられるということが見えるようになるということですね。聞こえない人の耳、これは御言葉を聞くと言いますが、神様の言葉なんか全然入らなかった。それが開いて、神様のもうこれは御言葉だと、神様からの言葉だって分かるようになったということは、すなわち耳が開くということですね。そして絶えず罪を犯す人間だから、もう絶えずつまずいているからまっすぐ歩けないと。ところがその歩けない正しい道を全く前進できないものが、罪を犯しても犯しても不思議と力を与えられて、神様によって義とされてですね、死を仰ぎ見ることによって、そのつまずいた罪はないもののように扱ってくださって、罪なきもののように進んでいけるようになるということなんですね。歩けなかった人が新しい力を得て踊り上がって、そしてまた歩けるようになると、神様への道をですね、イエス様がそういうさまざまな私たちの罪を絶えず取り除いてくださるから歩けるようになると。口の聞けなかった神様の国の言葉なんか一切聞けなかった。私もこの神様のことは一切話したことなかったですね。そういう方面において全く口が聞けなかったわけです。この世のいろんな政治や社会問題の議論はいくらでも議論達者でやってても、神様のことに関してある意味で本当に口が聞けなかった。一言も語ったことなかったですね、子供とか。それが神様のことを語れるようになった。もうこれはですね、神様とキリストを信じた人みんな大なり小なり今度か分かったからクリスチャンになっているわけです。そういう意味でこの見えない人の目が開き、聞こえない人の目が開くと、このもう別よその世界の特殊なですね、障害者のことを言っているというのは大きな間違いであってですね、これはみんなそういうことを当てはまるですね。これが現実にはっきりするように、イエス様ご自身はこういうことを現実にもされた。ちょうど死にラザロを復活されたですね。死んだ人を蘇らせ、今これ我々の集会でですね、周辺で死んどった人が生き返ったようにほとんど聞かない、極めてそんなことはないわけですけれども、霊的に復活するってこともクリスチャンはみんなそうなんです。そういうことと同じなんですね。死人を蘇らせ、罪に死んでたけれどもあなた方はキリストによって生き返ったと、こういう表現エペソ中にもあります。ですから、聖書にキリストが来てからはですね、本当に霊的な意味でみんなに当てはまるようになっていったんですね。 それが、この神は来てというところですね。前の最後、4節の最後。神が来て、あなたたちを救われると言ったらこういうことなんだと。で、次のところではですね、今度は水ということですね。水、川、湖、そして水。ここで、水や川、湖、水に関することが4回も繰り返されています。そして、この状況が荒れの荒れ地、熱した砂地、乾いた地と、4種類その砂漠地帯の状況が書いてあるわけです。救われたっていうのはどういうことか。荒野であったところ、我々の、心の世界でもそうですけど、一人一人の心の中はみんな荒れの荒地だったと。熱した砂地のように何にも今生えてこなかったと。けれどもそこに水が湧き出ると。川が流れるんだと。そこが湖になり、乾いてたのに水が湧くんだと。このことを前にも言いましたように、イエスもご自身が、ヨハネの7の37で、私を信じる者はですね、魂の内から命の水が湧きあふれるようになると大声で言ったと書いてありますね。これはここの予言の成就になっていったんですね。イエス様が言ったようなこと、不思議とですね、いろんなところで詩篇やらイザヤ書やその他のところで出てくるわけです。だからイエス様よりかですね、500年も700年もはるか昔からはっきりとありありとこういう人は本当に荒野の中に水が湧きあふれて川が流れるのを霊的にありありと見たということなんですね。こういう500年も700年もはるかに超えた先のことを見通して本当にそれがそういう実現していって全世界に及ぶというこういう壮大なスケールの予言と成就ということ、他の宗教は特に一切ないわけですね。そういう全世界の長いといろんなことが起こりながら流れていく時間とか歴史というものの根本的なところにですね、神様の大きなご計画、壮大なご計画があって実現していくという、そういったことをこの人は予言を書いたことをはっきり示されたんですね。で、今度は未知ということができますね。この今日のところもですね、ここにいくつかに分かれてるんですね。最初のところは具体的に目が見えない体の身体的な、いろんな妨げのようなことを取り出す。次はアランと水と、次の音が道だと。この8節かな。これはですね、道という言葉が2種類の言葉が合わせて4回も使われているんです。ここで王子と訳された言葉、それから道というです、ね、2種類のことがあって、聖なる道、汚れてもその道を通ることはないと。その道は聖なる道と言われて、ここに道と、道という表題語、もう一つの大いなる道という言葉をここで王子と訳されていますが、4回使っているんですね。この王子が敷かれる、これはですね、英語訳では H を大文字にしてハイウェイ、日本ではハイウェイといったら高速道路という感じですけれども、大いなる道、特別な道がそこに、作られている。本来砂漠地帯で道やらどこが道やらさっぱりわからない、特に砂嵐だったら全然道がないやわからないになるけども、そこにですね、大いなる道が敷かれてハイウェイ、日本の高速道路見たらわかる、山も越え谷も越えて何もかも越えていきますよね。そういうふうにこの世のありとあらゆるいろんなこの複雑な道や迷路やいろんなところ、そういうことを全部越えて王子ができる、道が出てくる。で、それはザ・ホーリー・ロードと、聖なる道だったんです。全くこの地上的なもと分かたれてると毎回言いますよね。聖なるというのは分かたれてるというんですね。だから汚れたものは通れないんだと。で、主ご自身が策立っている道なんだと、そういうふうに こうのところ、そういう聖なる道、大いなる道、ハイウェイがありありとこのイザヤには見えたわけですね。人間もいろんなものを見たり、空想したり、夢の中で見たり、想像したりするけど、こういうですね、現実の世の中、どんなに乾燥しているのが、死の砂漠であろうが、何であろうが、大きな事件が起こるが、何であろうが、それは全部こういった上の方で、今言って、バーンと大きな道が続いているというわけです。そういう大いなる道がこう、まあこう、さっきの水が湧き出る情景とともに、大いなる道がありありと見えたと。ということなんですね。それで、そういう道を行く、たくさんの人たちが生まれるということを今示されたというわけです。それで、このとか歴史的な状況の中ではですね、あちからこちらに、補修に、散らされて、本来なら滅びてしまうような人たちが解き放たれてですね、そして主にあがなわれて、もう本来滅び死ぬと思われた人が、まあ、要は買い戻されて、あがなうんですね。帰ってくる。そして最終的にシオン、神様おるところ。で、そこで今度もう一つのテーマですね。喜びっていうのがここではまた4回も書いて、3回も4回も書いてあるんですよ。ですね、最後。永遠の喜びだと。喜び歌いつ。で、喜びと楽しみ、楽しみと訳されたのも喜びの一つの、別の言葉です。喜びと楽しみを迎え、嘆きと悲しみは去っていると。まあ、こういうふうにですね、そしてこのように三十五章の最初も、さっき最初に言ったように、喜べ、喜びと、喜びということは何度も繰り返してたんですね、一節で。そこの三十五章の最後もまた、喜びということを四回も繰り返しているわけです。こういうふうに、現実のこのイザヤの時代は、まあ、シリアが侵略してきたり、持った後にはユダが侵略してきて、国が滅ぼされ、前からの34章にあったように、非常に厳しい裁きが起こったり、もう現実はですね、本当に暗淡たることが起こっておるにもかかわらずですね、そういうことと全く、まあ、異なる状況が示されたということで、ここはこのキリスト教信仰の非常に強力なところだったんですね。現実がどんなに暗くても不思議とその形状を受けた人はですね、これをしっかり見ながら進んでいくわけです。その形状の世界とか、こういう世界を全く知らない人は、頭がいいとかよく知っている人は、現実のことはますます深く分かるばっかり。現実の暗闇、不正、混乱、いろんなこと。今の政治でも、もう混乱の果てになっていると思った。外務大臣になったばかりの人が、まあ、20万円もらったとか、はるかに桁違いの巨額を自民党なんかは、まあ、多くの単位の金でも、企業はいろんなこともらったりとか、それがまあ比較的最近では、まあ、民主党になってから、まあ、軍と少なくなったと言いますが、子供の時からちょっとラーメン屋のおばちゃんをもらった。それが国家のですね、主婦屋に次ぐような重大な地位の外務大臣を辞めないかいかにしても、これはもう、あまりにも非常識なようなことですね。まあ、そういう、まあ、非常に不可解なことが起こっています。外国企業がですね、50% まで株持っとっても、そこからの金もらってもいいということになっておりながらですね、まあ、わずか10万、20万もらったら、外務大臣まで辞めさせると。街に行ったらそういう野党なんかがそういうことを言い出すと。まあ、本当に混乱して、何かと、今まで徹底的に前原君が、菅が辞めて、前原さんが首相になって選挙したら、外自民党に行くはずの票が失われると。だから今のうちに叩いておくと。まあ、そういうようなですね、もう本当に目先のことで、自分や政権を奪い取るんだと。何をやってもいいんだという感じだと。まあ、現実の政治はそんなんです。もういつも自分やの方で必死になって、追い落として、自分やをまた奪い取ると。まあ、それが現実。でもそれは今に始まったことはないんですね。いつの時代でもそういう類の権力とか金とかそういうものを必死でみんな奪い合いしているわけです。だからそういうことはですね、 知れば知るほど本当に驚くべきということです。混乱と闇というだからこういう世界を知らなかったら知れば知るほども本当にうんざりしてしまうんですね。これが、まあ、このイザヤ預言者というのは現実の非常に鋭くはっきり見ているわけです。現実の腐敗や混乱やそれを見ておりながら一方ではこの非常にはっきりとこの大いなる道がはるか未来神の国へと続いていると、まあ、シオンですね。ここで我々にとってのシオンというのは神の国なんです。だからそういうことをどんなにこの世の混乱がひどくてもこれを知っても深く見抜いても決してそれで打ち倒されないと嫌になったりしないということなんです。そういう荒野にですね、今もこういうこの世の中日本だけしてないんです。中国でもああいうふうに厳しくやったりいろんなところがありますよね。どこの世界行ったってもう本当に混乱だらけです。でもそういう混乱だらけってもう今も昔あのそこにですね、これが荒野荒れ地砂地ということです。そこに水が湧いてるんだということを見えるわけですよね。まあ、そういうことを本当に私たちもありありと見えたらですね、この世の中のことがうんざりしたとかいうのこのだからこそそういう与えられてしっかりと見据えてそのこの世の混乱のために少しなり祈って備えていくとで身近なところにこういった福音を伝えるということなんですね。まあ、そういうことがあると思います。で、この大いなる道、これがイエス様がヨハネ福音書で言ったことですね。私は道であると、命である、真理であると。あのイエス様の有名な言葉、私は我は道なりと、真理なり、命なりと。これはここのところの延長上にあるんです。このイエス様こそ本当に聖なる王ですよね。イエス様のこのハイウェイっていう、神の国のハイウェイ。それどんな人が言った妨げられるのか。2000年がいかなる権力者も飢饉も戦争も一切妨げることも壊すこともできなかった。その道路なんて爆破される、一発に壊れる。たとえ爆弾が落ちよう、水爆が落ちようが、ミサイルが飛んでこようが、このイエス様が王、道そのものである、天国への、そんなものを絶対壊すことはできないということですね。で、その道はもはや、まあ、噛みつくようなライオンはいない。この世の道では噛みつくライオンがいくらでもおるんですね。出世の道とか、有名になる道とか、事業の成功の道は、もう今言ったように政治の道を。絶えず引き下ろそうとか噛みついて、するものが出てきますが、イエス様のうちは一切そういうものはないと。そういうことで、このイザヤ書というのをイエス様においてですね、全てが実現している。そこに焦点が合わさっていると。それぐらいはるか昔からそういうことがずっと予言され、その実現に向かって、来たわけですね。ですから私たちは今日この荒野に花が咲かせる世代、時代へと置かれたと。で確かに心から信じれば我々のもう心も本当に荒野なんだけど乾ききってるけどそこに花が咲いて水が流れるんだと、そういう歴史の中で現実にイスラエル民族に起こったこと、また一人一人の個人の中にも現在行われて起こっていると、そういったことなんですね。はい、それでは今日はそこまでです。